先週に引き続き祈りについて今朝も取り上げたいと思います。普段皆さんは神様にお祈りをしながらこのようなことを考えたことはないでしょうか。全知全能であられる神様は私たちのすべてをご存知です。私たちの心の思いもすべてご存知です。私たちが祈らずとも私たちの心の思いもすべて神様はご存知のはずです。しかしなぜあえて私たちは神に祈らなければならないのだろうか。そのような疑問を持ったことはないでしょうか。聖書の言葉には、主よ、あなたは私を探り私を知っておられます。あなたこそ私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられますと書いてあります。また別の箇所には、あなた方がお願いする先にあなた方の必要を知っておられるともあるのです。じゃあ祈らなくていいじゃんって思わないでしょうか。神様は私たちの思いを読み取っておいて、私たちの必要を知っていて、求めてくるまで沈黙しているなんて意地悪な方だと思いませんか。私たちの神様は真剣に祈り求めるその祈りに応えるお方だということは知っています。でも私たちが祈り求めるよりも先に神様は何でもご存知なのです。私たちは祈る必要なんてあるでしょうか。なぜ全てをご存知の主に改めて祈らなければならないのでしょうか。まあ、こんな話があります。あるところに幼児教育の専門家がいました。その方はとても気がつく女性でした。子供のことなら何でも知っています。その方に赤ちゃんが生まれた時のことです。その方はその赤ちゃんをとても大事に育てました。幼児教育のスペシャリストですから、子供のことは何でも手に取るようにわかります。子供がお腹すいたなぁと思うと、それをいち早く察知してすぐに食べ物を用意します。子供が喉が渇いている様子を感じ取ると、すぐにお水が出てきます。子供が外に行きたそうなら、靴がちゃんと揃えてあるのです。どうでしょうか。よくできた素晴らしいお母さんだと思わないでしょうか。そのお母さんは、その子のことが何でもよくわかるので、その子が必要なことを全部してあげたのです。まあ、世の中では、神対応なんて言葉がありますが、まるで、あなた方がお願いする先に、あなた方の必要を知っておられるという御言葉のごとく、その子が何も求めない先に、そのお母さんは全部を与えたのです。さあ、その子はどんな子供に成長したでしょうか。お母さんの愛情をたっぷり受けて、何でも知っているお母さんに愛されて育ちました。立派な子に成長することができたでしょうか。その子は、自分からは何もしない子になってしまったのです。自分が思ったことは何でもお母さんがしてくれますから、ただデレンとしているだけで何もしない。言ってしまえばダメな子に育て上げられてしまったのです。幼児教育のスペシャリストに育てられた子がダメな子だったんですね。何も言わなくても全部してもらえるので、言葉すらあまり出さなくなってしまったそうです。慌ててそのお母さんは教育方針を変えて、その子がこうしてほしいというのを待つことにしました。なぜなら、欲しいと表現することで、その子が育つことを知ったからなのです。これは神様と私たちの関係も同じなのです。自分からは何もしない。してくれるのを待っているだけで何も求めない。赤ちゃんクリスチャンにならないように、自分の願いを、祈りを通して神に訴えることが私たちには求められているのです。神様は私たちがお願いする先に私たちの必要を知っておられるお方です。しかし私たちが願う先にそれを与えるのではなく、私たちが神様に求めることを待っておられるのです。イエス様は、求めなさい、 そうすれば与えられますと約束してくださいました。しかし残念なことに、この有名なイエス様の御言葉の約束がこの部分だけ切り取られて一人歩きしてしまっているのです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。この御言葉の約束が、信じて諦めずに祈り続ければ必ず祈りは聞かれるというふうに誤解されてしまっているのです。まあ、いつの間にかその前後の文脈を無視して、夢は諦めなければ必ず叶うといったような世間一般の人が信じている格言と同じになりたがってしまっているのです。ではイエス様はどのような背景でこの約束を語られていたのでしょうか。十一章の一節を見ますと、弟子たちがイエス様に祈りを教えてくださいといったことが背景にあったことがわかります。弟子たちの願いに応えてイエス様はまず何を祈るべきか、祈りの手引きとなる主の祈りを教えてくださいました。この主の祈りには、私たちが神様に何を祈り求めるべきか、その祈りの内容がまとめられているということを前回教えられました。ですからどんな祈りでも熱心に祈り続けるならば、いつか神は聞いてくださるという約束ではないのです。イエス様はまず何を祈り求めるべきかを教えた上で、続けてどのように祈るべきか、祈りの態度、祈りの姿勢についてここで教えてくださっているのです。11章の5節、またイエスはこう言われた、あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを見つかってくれ、友人の旅の途中私の家へ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。まずここで私たちと神様との関係が友人関係にあるということを覚えたいと思います。先の主の祈りにおいては、神様に対して父よと呼びかけ、私たちは神様の子供として祈りを下げました。しかしこの例えでは、私たちと神様が友人関係にあることがわかります。で、5節の君、パンを貸してくれの君という言葉ですが、新改訳聖書の2017版では友よという呼びかけに訳し替えてあります。まあ、ここは親愛なる友に対する呼びかけの言葉でもあるのです。友よ、パンを貸してくれないかと。パンがないという非常事態に親友の家に行って真夜中に頼み込んでいるのです。本来私たちと神様との関係というのは、父と子でもなければ親友でもありませんでした。神様に願いなどできない、祈りなど聞いていただけるはずのない罪人でしかなかったのです。しかし主イエスは私たちを友と呼んでくださり、愛してくださったのです。そして人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと言われているように、イエス様の十字架のゆえに私たちはイエス様のお名前によって神に祈りを聞いていただけるようになったのです。私たちは神様に対して親友にお願い事をするように祈り、神様は私たちの願いを親愛なる友からの願いとして聞いてくださるのです。しかしこの親友の願いさえも聞き入れられないことがあるのです。なんせすると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。まあ、当時の住まいというのは、子供も大人も小さな一つの部屋で寝ていました。そして、子供私たちも寝ているとありますが、2017の方では、子供たちも私と一緒に床に入っていると訳し替えてあります。今起きて何かをすると、子供が起きてしまうのです。私の子供もですね、いつも寝かしつけるのにとても苦労しているんですが、 まあ、夜に限らず、もう昼間でもですね、せっかくの思いで寝かしつけることができたのに、宅配便とかが来て玄関のインターホンをピンポーンと押されると起きちゃうんですね。本当にそれはいつも悩まされています。せっかく寝かしたのにまたもう一度寝かせなきゃいけない。まあ、この人も、たとえ友達であっても、もう戸締まりもし、子供も寝ている。そもそもこんな真夜中に家に来るなんてとても非常識だと言って、断っているのです。では、どういう態度でお願いしたら、どのようにお願いしたらこの人は起きてパンを貸してくれるのでしょうか。8節。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。この人はたとえ親友の頼みであったとしても、真夜中に起きて何かをすることはない。友よりも家族を優先し、そして面倒をかけないでくれと言って断るのです。面倒なことはしたくないと思っているのです。しかし、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょうと主は言われるのです。友達の頼みだから聞くのではなく、あくまでも頼み続けることで聞いてくれたのです。で、ここは2017の方では、友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょうと訳されています。友達だから聞くのではなく、しつこいから聞くのだというのです。このまま真夜中に戸を叩き続けられれば、近所迷惑ですし、結局は子供も起きてしまいます。自分も寝ることができません。ですから、起きて願いを聞いてくれたのです。あの不正な裁判官の例え話を思い出します。うるさくて仕方ないから裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方ないと彼は言いました。あくまでも頼み続ける。しつこく頼む。うるさい。ひっきりなしにやってきてうるさくて仕方ない。そのような祈りを主は聞かれるとイエス様は言われるのです。そこで、あの有名な御言葉が御言葉の約束に続くのです。9節。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求める者は受け、探す者は見つけ出し、探す者には開かれます。で、ここでイエス様は、求めなさい。探しなさい。叩きなさいということを継続して行うように言われています。この求めなさいと言われている言葉は、まあ、時制が継続形で言われているので、ですから、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいと、イエス様は言われているんです。神様は、私たちを願う先に、その必要を知っておられるのに、求めさせ、さらに私たちが神様に求めても、すぐには与えてくださらないということがあります。私たちには忍耐してそれを求め続け、探し続け、裁き続けることが求められているのです。皆さんも長期にわたって祈り続けている祈りというものがあると思います。なかなか祈りが聞かれない。祈っても祈っても答えが与えられない。そこには忍耐が試されます。しかし、忍耐しているのは何も私たちだけではなく、神様も同じです。なぜなら、それが私たちに必要だっていうことを、私たち以上に知っておられるのは、神様の方なのです。私たちが願う先に、すでにその必要を知っておられる方です。私たちが必要と思う前に、それを知っておられるのです。先ほどの幼児教育の専門家のお母さんの話ですが、これまで何でも自分の子供に、子供が必要を感じる前にそれを与えてきましたが、子育ての方針を変えて、子供の方がこうしてほしいというのを待つことにしました。それは子供ばかりでなく、お母さんにとっても忍耐のいることであったそうです。自分の子供が言いたいことが分かっているのに、じっと抑えてそれを言うのを待ったそうです。父なる神様も、 私たちの信仰を育てるために同じようにされるのです。私たちが忍耐して求め続けることを願っておられます。信じて諦めずに何度も求め続けること、神様の方も忍耐して待っておられるのです。イエス様は、探しなさい、そうすれば見つかります、探し続けなさい、そうすれば必ず見つかりますと約束されました。私が献身して進学校で過ごした4年間は本当に訓練された時でした。進学生時代は非常に貧しい生活を送りました。心は豊かでもいつも懐は寂しかったです。いつも財布の中身が空っぽになるために神様への信頼と信仰が試されていきました。とても不信仰で弱いものでしたが、いつも神様が天の窓を開いてくださって非常に多くの恵みを与えていただきました。ある時の日曜日はお金が全くなくて献金することすらできませんでした。しかしふとポケットに手を入れるとなんと100円玉が1枚入っていたのです。主の山に備えありなんて思いながらですね、神様に献金するその恵みを感謝いたしました。しかしよく困った出来事が、週末になると進学校から奉仕教会へ行かなければならないのですが、そのための交通費がないということが何度も何度もありました。ある時はもうこのお金を使ったら次に奉仕に行くための交通費がないという事態が起こりました。今日は進学校には帰れるけど、また次の週末に奉仕に行くことができない。そんなことがありました。自分の母教会から毎月支援金をいただいていましたが、それをいただく日まではまだまだ先なので、その時はどうしようかと考えていました。いつもならば必ず与えてくださるということを期待しつつ、主に祈り、本当にギリギリまで天の窓が開かれるのを求め続けていますが、それにはすごく信仰が試されるんです。しかしその時は、そんな生活に疲れが出てしまったのです。いつもこの信仰の綱渡り的な状態に、ああどうしよう、今回はどうやって切り抜けるんだろう、今回はどのタイミングで神様は与えてくださるんだろうと祈りつつ過ごす、結構スリルがあるんですね。ギリギリの切迫感というか追い詰められ感で、しかしその時はもうそんな試練の連続に疲れてしまい、最後まで戸を叩き続けることをしませんでした。あくまで主に頼み続けることができずに別の戸を叩いてしまったのです。よし、今回はお金を借りようと思って実家に行き、必要な交通費だけを借りて、その日は進学校に戻りました。いつものようなですね、ギリギリの追い詰められるような思いをせずに、もう心の重荷を下ろしてですね、お金を借りてすんなり帰ろうと帰ったんですね。しかしなんと、進学校に着いてすぐに、自分に現金書き留めが届いていることを知らされました。なんと同盟教団から年に一度の進学生への支援金が届いていたのです。たった年に一回のその支援金がその時に届いていたのです。自分はそれを見た瞬間に、ああ、自分はなんで最後まで神様を信じれなかったんだろうと後悔したことを覚えています。主は私たちの必要を知っておられるお方です。信頼して求め続けるなら必ず与えてくださるのです。しかし私たちはこの御言葉の約束に対してどのような姿勢で何を求めるのかということをよく考えなければなりません。あくまでも願いを聞いてくださるのは神様であって、私たちが祈りによって神様を服従させるのではないということです。しつこい祈りによって強制的に神様が自分の要求に耳を貸すまで神のドアをめちゃくちゃに打ち叩けということではありません。あくまでも服従しなければならないのはこの私だということを忘れてはならないのです。ともすればあのマルタのように、私がこんなに祈っているのにあなたは何ともお思いにならないのでしょうかと神様に 詰め寄るような態度で祈ってしまいがちな私たちですが、マリアのように主の足元にひれ伏して主に願うものでありたいと思います。どんなに祈り続けても、どんなに主の戸を叩き続けていても、心の王座にはいつも心の王座はいつも主にお譲りし、自分は主の足元にひれ伏して願うものでなければなりません。そして私たちは何を主に求めてしつこい祈りをするべきなのでしょうか。それは決して自己実現のための願いではないということです。私たちは熱心な祈りこそ聞かれる祈りであって、信じて祈り続ければ何でも神様は願いを叶えてくださると思ってしまいます。しかし神様は願いは何でも聞いてくださる便利屋ではないのです。私たちが求めるべきことは主の祈りにも示されています。まず神のために祈り、そして自分のためには日ごとの糧を求め、また肉の糧とともに霊の糧を主体求め、罪の許しを求め、人を許せることを求め、そして耐えられない試練には合わせないで、罪と悪の誘惑から救い出されることを日々祈り求めなければなりません。もちろんそれだけではありません。私たちに主は良いものを与えてくださるお方だと言われています。11節からお読みいたします。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。主は悪いものを与えるお方ではなく、良いものを与えてくださるお方なのです。ですから私たちは、この良いことのためになら、神様に厚かましく、ずうずうしく、しつこく何度でも信じて諦めずに祈っても良いのです。真夜中に人の迷惑をも顧みず、しつこく戸を叩き続けて願いを聞き入れてもらった人は、自己中心な願いをしたのではありません。自分のためではなく、友人のためにパンを求めたのです。私たちが願い求めているものは、良いものでしょうか。ここで言われている良いものとは、イエス様がマルタに言った、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。この時に言われた良い方と同じ言葉が書かれています。この言葉には、良いの他に、有能な、優良な、幸福な、善良なという意味があります。私たちは、父なる神様に、良いものを求めて、しつこく、厚かましく、何度でも信じて諦めずに祈らせていただきましょう。私たち教会が一丸となっていつも祈り求めている良いものとは、人々の救い、そして家族の救いではないでしょうか。私たちは愛する人の救いを求めて、信じて諦めることなく、昼も夜も神に願い続けていくのです。そしてルカの福音書は、良いものとは聖霊であると明かししています。ここで唐突に聖霊が与えられるということをイエス様が語ります。キリストの贖いが完成し、その救いを受け取っている私たちにとっては、聖霊が与えられるというのは当然のことのように受け取っておりますが、イエス様の時代に人々にとって聖霊というのは信じて求めれば誰でも与えられるというようなものではなかったのです。聖霊というのは旧約時代に活躍した預言者をはじめ、神の特別な働きのために選ばれたものだけに与えられたものでした。限られた信仰者にしか聖霊は下らなかったのです。しかしルカが唐突に聖霊のことをここで書いたのは、ペンテコステの出来事を思い起こして書いているからなのです。 同じくルカが記した使徒の働き一章十四節には、この人たちは皆心を合わせ祈りに専念していたとありますが、原文では彼らは皆心を合わせあの祈りに専念していたと訳せます。あの祈りというのは主の祈りのことでした。弟子たちは主の約束の聖霊が与えられるということを願って祈り求め続けていたのです。今日は求めるものに与える主と題して祈りについて取り上げました。私たちには多くの必要があります。神様に聞いてほしい願いがあります。しかし神様の与える良いものとは、私たちの必要を超えて神様が判断して与えてくださるものです。神様は私の願う先に、私の願いよりも私の本当の必要を知って、本当の必要を満たしてくださる方なのです。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるという御言葉があります。私たちの本当の必要は神様がご存知です。それは時に肉の必要ではなく霊の必要である場合があります。神様は私たちが気づかない霊の必要、私たちの霊の必要をご存知なのです。それは私たちの成長のために与えられるものでもあります。両者の祈りという有名な詩がありますが、ご存知でしょうか。ニューヨークのリハビリテーション研究所の壁に書かれた一患者の詩と呼ばれるものがあります。こんな詩です。大事をなそうとして力を与えてほしいと亀に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆるものを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意にそぐわぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人々の中で最も豊かに祝福されたのだ。そのような詩があります。この人は人生の中で神様にあらゆるものを求め続けてきました。しかし神に求めたものが何一つ与えられなかったが、自分の本当の必要を与えてくださった神様に感謝しているのです。神様がその人の霊の必要を知ってそれを与えてくださった。そしてそのような人生を祝福された人生として彼は受け取ったのです。ローマ書には8章の26-27節には、私たちにはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取り出してくださっています。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取り出しをしてくださる方ですとありますが、先ほどの祈りの詩には、心の言い表せない祈りは全て叶えられたと告白しています。私たちに必要なものは、時には私たちが願わないものかもしれません。私たちが好まない状況に陥ることであるかもしれません。しかし、私たちの霊の必要を知っている神様の計り知れないご計画の中で、私たちに与えられた試練、訓練の中に、長い時間入れられることがあります。詩編55編の9節、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様が与えてくださったものであるならば、 必ずそこには終わりが来ます。今は苦しみ迷い悩みますが、それらもすべて益と変えてくださる時が必ず来ることも聖書は約束してくださっています。私たちは祈りの結果、与えられた一切のことが配慮あふれる父なる神様からの良い贈り物であると受け止めさせていただきたいと思います。なぜなら神様は信仰者に対して万事を益としてくださることのできるお方だからです。益としてくださるというこのローマ書の御言葉は、先ほどの御霊の取りなしの後に言われています。8章の26節27節私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い埋めきりによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様が与えてくださった試練に今は苦しみ迷い悩みますが、それらもすべて益と変えられる時が必ず来ることを私たちは聖書を通して知っています。それらが私にとって良いものだったと思える日が必ず来ることを希望を持ちつつ、今日も明日も主に祈り求め続けるものでありたいと思います。そしてやがて歴史の完成する日、私たちは初めて神様の知恵の深さに納得させられることになります。その日までは私たちは万事が益であることを信仰を持って与えられた結果を受け入れさせていただきましょう。それではお祈りいたします。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。私たちの祈りを聞いてくださる天の父なる神様、私たちがあなたに求めるべき良いものとは何でしょうか。私たちはそのことを人にあなたによって教えられ、またあなたが私に与えてくださる良いものを感謝して受け取ることができますようにお願いいたします。特にあなたが与えてくださる良いものとして、私たちは人々の救いを願います。この神様を知らない浮間の地域、北亀の地域にいる方々、そして私たちが置かれた環境におられるお一人お一人、そして私たちの愛する家族、友人、どうぞその方々にあなたが聖霊を与えてくださり、永遠の命と救いを与えてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。